10月16日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日は番組が終わった後にですね、東京駅に行きまして新幹線に乗って、台風19号の被害が非常に激しかったという福島県の郡山市とそれから須賀川市に取材に行きました。今日の、新聞の一面を見てもこの台風の被害、特に東北でひどかったと、宮城県の丸森というところの写真が非常に多く出ておりますが、現時点で実は一番その亡くなった方が多いというのが福島県であります。その多い少ないが被害の程度を表すというものではないかもしれないですけども、もちろんお一人であってもその命が失われたっていうのは、重大なことであるというのももちろんそうなんですが、一方で東北の被害っていうのがようやくここへ来て伝えられてきたというところ、私も実際に行ってどういうことが起こってたんだっていうのは見なきゃと思って行ったんですけれども、いろいろその取材の模様はですね、後ほど7時40分過ぎのゾーンで、詳しくお伝えしようと思うんですけれども、やっぱりこう至るところで被害があったんだなと、特にこの阿武隈川沿い、堤防が決壊したという現場も取材に行ったんですけれども、これがですね須賀川市の浜尾という地区にありまして、で川沿いに遊水地があって、基本的にはそこに水を溜められるような構造になってたんですよ。でその遊水地沿いにこう道路があってですね、でそれが崩壊した決壊した堤防のところまでこう続いていると、遊水地沿いなんでまず低いところをずっと通って、でそこはレンタカーで車で行ったんですけれども、でだんだん坂になっていって、それでこう堤防に向けて上がっていくというような感じになったんですね。で坂をこうずっとこう登っていって、堤防まで着くなと思った瞬間にですね、目の前何にもなくなってて、だから堤防が決壊しちゃってるんで、坂を登った先がそのまま崖になってるっていうですね。でもう危ねえと思って思いっきり急ブレーキを踏んでですね、でなんとか難を逃れたんですが、もう後からその現場に行ってみたらですね、自分のこうレンタカーの車の轍ずっとこう続いてて、でそれが崖の手前1メーターぐらいのところで急に止まってるというですね、後から見てこれ膝頭が震えてですね、いやこれ一歩間違ってたら俺この崖に落っこったぞっていうね、本当にこれ気をつけなきゃなんないなと、まだまだそんな中で、復旧作業を今懸命にやっていると、その崖の向こうではですね、国土交通省のポンプ車を出してもう中の、水を排水したりとか、あるいは堤防をもう一回作り直すといって、ショベルカーが出てですね、少しずつ土をこう持ってなんてことをやってましたけれども、まだまだ時間かかるなという感じがありましたね。さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、今日も台風19号その残した爪痕というところ、日経を除く5紙一面トップがこれというところです。各紙は独自に集計してますんで、決壊した河川の数であるとか、あるいは死者数というものもまちまち、締め切りの関係もあるんでしょうけれども、70人以上の方が亡くなっているということが分かっております。また決壊した河川も50以上に上ると、未曽有の頃は大災害と言ってもいいと思います。栃木佐野のあたりというのも非常に大きな被害があった。秋山川という川が氾濫してしまった、そのあたりの今現状を聞くというのと、それから日本放送前島アナウンサーが、埼玉、今日は東松山だそうですけれども、取材をしてますんで、その模様も聞いていきたいと思います。そして私の郡山、須賀川のリポートは7時40分過ぎとなります。で、それ以外のニュースが特に国内ものはね、それほど多くはないんですけれども、一方で今日国会も昨日も行われておりまして、予算委員会がありました。参議院の予算委員会で、それについてっていうのが出てくるかなと思ったらですね、そうじゃなくって、テレビもそうですし、新聞も結構 大きく乗っけてるのがですね、あの小泉環境大臣がクールでセクシーって言ったことについて、これ質問収書が出ていまして、それを政府が答弁書として閣議決定したと。クールでセクシーって一体どういう意味だと、これに関しては文脈によって意味することとことが、異なりうるため正確な訳出は困難だというふうに閣議決定したそうです。まあこれはもう発言した方も発言した方なら質問する方も質問する方で、まあ、ただあの議員の質問権というものはさわさりながら、これは保障されないと、まあ、言論の自由であるとか、あるいは、もっとこの質問収集をきちんと活用している議員の人たちっていうのは実はたくさんいるんで、こういうのばっかりが、大きく取り上げられると、それはそれで僕はですね、あの政治不信を招くだろうというふうには非常に思うわけです。で、実は環境大臣として、委員会で答弁もされていました。例の、福島第一原発から出る、処理済み水、トリチウム水について、国民民主の森友子議員が質問しておりました。でそれに関してですね、あなた、福島の復興についてはもう最初の頃から議員としてもずっとやっていたし、で、さらに環境大臣になって最初にこの福島第一原発の水についての発言もされたじゃないかと、一体どうするつもりだというような趣旨で聞いたんですけれども、小泉大臣は、深刻であるということは共有しているとした上でですね、その後は長々と、本当に長々と、経産省の中に小委員会があって、そこでまずトリチウム水をどうするかを決めてみたいな、でそこに私も環境大臣としてオブザーバーとして参加してますんで、うんぬんかんぬんと、こういう答弁をするようになったかというね、なんかマスコミがやたらと持ち上げた時は歯に衣着せぬ発言というふうに言ってましたけれども、まあこれは大臣としてのお立場もあるんでしょうけれども、こういうところはですね、あんまりテレビには登場しないよなっていうのは非常に思うところですね。まあただ今インターネットという非常に優れたツールもありますんで、これ全部アーカイブとして残っていると、ご興味ある方はご覧いただくと、その辺もいろいろわかるなという感じがあります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュースですが、まずはですね、日米貿易協定について承認案を国会に提出と、審議が来週あたりから始まるということです。それから台風19号について、そして中国の経済について、消費者物価指数 3% 上昇と、まあ豚肉の値段の上昇というのが大きく寄与したようであります。そして、埼玉東松山からのリポート、さらに郡山市で何が起こっていたのかというあたりも取り上げてまいります。ニュースについてもいろいろメールやツイッターご意見いただいてますね。ツイッターで神抜さん、セクシー閣議決定は政治不信を呼び起こしたいための報道なんじゃないのと、こういうふうにいただきました。いや、そう思っちゃうぐらいのね、こればっかり取り上げるっていうのは、いや、それだけに時間をかけてるわけじゃないし、国会って1日開くのに1億とか2億とかいうね、証明代とかなんとかとか金がかかるっていう話もあるんで、もうちょっと確かにね、報じ方、そして、中身の議論というのも見ていかなきゃならないと思うんですが、さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
台風19号はいかがでしたか？
もうね、軽井沢にいたんですよ。
そうでしたか。
すごい強風で、朝起きたらもう倒木そこら中木が倒れまくって、おまけに停電しててですね、
あら
でもうスマホも繋がらないんで、一生懸命電波届く場所まで行って探してみてたら、
はい、
新幹線の車両基地が水没してる。これはまずいと思って、すかさず東京に乗り捨てできるレンタカー予約して、
なるほど、
戻ってこようと思ったんだけど、道がないんですよね。
そうか、上信越道も何も、
上信越道も薄いバスも通行止め でしょうがないから、小海線沿いにずっと中央道の方まで来て乗ったら、はい、大月で降ろされちゃって、
そっか、そ中央道も国道20号も止まって、
で国道20号で行こうと思ったら国道20号もダメで、
そうか、
結局御殿場まで行って東名経由で戻ってきました。
御殿場相当混んだ
ったんですね。そうなんですよ、軽井沢から東京まで5時間でした、ね、
あら
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
10月16日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。日米貿易協定承認案を国会に提出。政府は昨日アメリカとの間で今月署名した日米貿易協定の承認案を国会に提出しました。自民党の森山国会対策委員長は24日の衆議院本会議での審議入りを目指す考えを明らかにしております。今月7日にワシントンで署名式が行われた日米の貿易協定、まあ、これ昨日の予算委員会などでも譲歩したのかしてないのかみたいなところが野党から質問飛んでましたけどもね。
これね、何を譲歩とするかっていう基準の部分がすごい難しいんじゃないかな、はい、判断のね。農産物とかに関してはもうほぼ TPP の水準で収まってるので、これは譲歩ではないよねと、多分問題は、ね、自動車だと思うんですよね、はい、本来だから自動車で TPP ではもう関税を撤廃してみたいな話になりつつあったんだけど、今回これを先送りになったのが譲歩なのかどうかっていう、はい、ところがね、トランプ大統領に関して言うと、TPP 基準どころか、追加関税とか言ってたわけですよね。
そうですね、もともとはそうでしたね。
そこをスタート地点とするのであれば、はい、先送りにしたっていうのは、まあ、よくやったよねって話。
むしろ押し戻した。
そうそうそう、TPP を基準にしてたんなら、
はい、
ね、先送りにしちゃったから、
うんうん、確かに
譲歩してるよねっていうね、だからそれはね、どこをスタート地点にするかによって、評価の基準が全然変わってくるんじゃないのかなと。
そうすると野党は TPP 基準でやろうとして、うん、で、政府与党側は当然、まあ、
トランプの今言ってることよりは、うん、よりこうね、引き出してるよねって話になってると思うんですよね。
だから議論が噛み合わない
そうそうそう、そういう単にそういうことだと僕は思います。
まあ、TPP の、その自動車の部品であるとかっていうのも、完全撤廃とは歌ってましたけど、あれ相当時間かけて撤廃ですよね。
まあそういうことですよね。これから長い年月をかけてっていう話で、
なんか20年30年かけてようやくみたいな。
そうなんですよ。だからこう考えると、ね、まあ、トランプ何言ってるかよく分かんないし、しょっちゅうこうね、
はい、
ゴールポストを動かしてくる人なので、うんうんうんうん、そういう状況の中でこんだけの交渉して、まあ、とりあえず先送りで済んだっていうのは、はい、僕は個人的にはこれ評価すべき話じゃないかなと、まあ、すごく思いますね。
まあ、今回これ、うん、まあ、トランプ政権も、まあ、この後選挙もあるぞっていうのもあって、まあ、まずは早期妥結を目指したと、うんうん、これだから輸出入に関する話は出てますけど、その貿易外の部分の、まあ、サービスの立て付けであったりとか、うんうんうん、そういうところってあんまり今回は議論に上らなかったですよね。
今のところトランプだから結局、ね、トランプの考えてることって、対外的にどうするかっていう外交的な視点とかね、その、うん、ではなくて、どっちかというと国内の有権者にどう見えるのかっていうところを多分一番中心に据えてるんじゃないかって、その発想をまずね、我々理解しなきゃいけなくて、
はい、
そういう意味で言うとね、実は日米貿易協定ってそんなに重視してないという、ただまあ、はい、もちろん自動車に関してはね、国内の自動車工場のね、雇用の話が出てくるので、
はい、
そこは気にしなきゃいけないんだけど、まあ少なくとも現状関税撤廃とかね、そういう話にはしてないわけだから、まあそこはわざわざ見せなくてもいいんじゃないかっていうのが多分トランプ大統領の判断だったんじゃないかなってのは思いますね。
まあ日本としては逆にそのトランプさんのこうそういったやり方で来るぞっていうのは分かっていると、これ貿易交渉としてはかえって組みしやすいかもしれないですね。
確かにね、結局トランプが何考えてるか国内向けだよねと、
はい、
だったらトランプがアメリカ国内有権者向けにいい顔できるような、
うんうん
うん、材料をですねちゃんと提示してやればトランプはホイホイ来るだろうっていう考え方はできるかもしれないですね。
トウモロコシ買います話っていうのもなんかそれに確かに合致してる部分ありましたよ ね、
そうですよね。
結局誰が買うんだとか、ね、いつ買うんだとかってなんかモモモってしちゃってるところが、
あの話結局何だったんですかね。
そういえばそうですよね。
そうなんですよ。
なんかどうやら民間が買うかもしれないぐらいの話だと、
まあ、お互いでも、まあ国内向けにそれぞれいい顔できたからそれでよかったんじゃないかという話ではあるかと思います。
まずは日米貿易協定についてでした。 おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースはこちらです。台風19号による堤防の決壊、52の河川で73カ所に拡大。国土交通省は昨日午後3時の時点で台風19号による堤防の決壊が52の河川で73カ所に上ると発表しました。また共同通信の集計では今回の台風19号の影響で亡くなった方がこれまでに12の都県で73人に上ったということです。被害の全容まだ分かっていないという状況です。記録的な大雨をもたらしたこの台風19号、まあ、さまざまな爪痕を各地に残しております。
そうですね、当初強風の、ね、被害、はい、この前の千葉の台風被害のイメージがあったんで、ね、
台風15号の
強風かなと思ったら意外にもこんなに水害が起きるとはっていう感じですよね、はい。
まあ、しかも本当にまとまったというかものすごい量の雨が水源地を中心にこう降ったと、まあ、あの関東でも箱根のあたりで、ね、1000ミリを超えるなんていう話もありましたが、関東地方でもさまざまな被害が出ておりました。この時間はですね、秋山川など複数の河川で堤防が決壊するなど甚大な浸水の被害となった栃木県の現状を伝えてもらおうと思います。お話を伺いますのは栃木県栃木市にお住まいのラジオパーソナリティ萩原隆夫さんです。電話がつながっています。萩原さん、おはようございます。
おはようございます。
朝からありがとうございます。
はい、
今どちらにいらっしゃいますか。
はい、今私は栃木県佐野市の秋山川決壊現場のすぐ目の前におります。
今どういう状況ですか。
はい、あの決壊した堤防はですね、大型重機などを使いまして懸命な作業を復旧作業が行われまして、ほぼ決壊前の状態に近づいてきたといったところです。
早い、もうそこまで。
そうですね、ですが目をすぐ隣に移しますと、はい、市内にあった住宅地が広がっているんですが、押し寄せてきた水によって流されてきたと思われます車がですね、まだ横転していたり、あとはその車の上に車が重なっていたりですね、それからたくさんの瓦礫、はい、泥が手つかずの状態になっていまして、被害の大きさを物語っています。
まあ、台風が去った後あのお天気の日も続いたんで、あの泥っていうのがね、
はい、
土ぼこりとして本当皆さん苛まれてますよね。
そうですね、道路の両脇にはですね、その泥が本当に山のようになっております。
あのちなみに萩原さんご自身はこの台風が来た時というのはどちらにいらっしゃったんですか。
は
い、
私はですね、この佐野市のすぐ隣にあります栃木市に、住まいがあるんですが、その時は、はい、あの家の中におりました。
浸水などはいかがでしたか。
はい、私の住まいはですね、2階建ての、まあ、アパートなんですが、はい、1階の床上のところまで水が来ましたね。
なるほど、
はい、
そうするとじゃあ、まあ、家もそうだし、あるいは駐車場に止めてあった車なんてのも被害受けたわけですか。
はい、私のうちの車2台がですね、水没をしてしまったというような状況ですね。それから1階にお住まいの方がですね、はい、ちょうど水が溢れ床下のあたりまで来た状態の時にですね、避難を求めてきまして、一晩うちで過ごしたといった状況でした。
なるほど。
萩原さん、その浸水の時って予兆みたいなのってあったんですか。
はい、下水道がですね、ボコボコと音を立て始めてきたんですね。でその時はもうすでに水が、そうですね、膝より若干下ぐらいだったでしょうか、すでに水がやってきてました。
もう一気に来てた感じなんですね、じゃあ。
そうですね、本当にあっという間でしたね。でそこから30分もしないうちに腰ぐらいの高さまで水が増えました。
なるほど。これ時間で言うと夕方から夜にかけてっていうような時間帯ですかね。
はい、実際水が溢れてたのは午後9時過ぎだと思います。で、川が溢れたのが9時過ぎぐらいですね。で我が家の方に水がやってきたのはそれから1時間ぐらい経ってからだと思われます。
はい、そうするとじゃあ、まあ、関東地方のその雨のピークっていうのは過ぎた後。
そうですね、正直申し上げて大 体感上ですが、雨の方はそんなにすごくは感じなかったんですよ。ですので、雨が上がってからだったものですから、まさかここまで水がやってくるとはというふうには思いましたね。
やっぱ水源地に多く降るとそうやってタイムラグで押し寄せてくるってことがあるわけですよね。
そうですね、今回本当にその被害のすごさというのを思いましたね、はい、
あとインフラ、その停電であったりとか断水であったりとかってのはどうですか。
はい、おかげさまでそこは不幸中の幸いだったんですね、ライフラインの方はすべて、大丈夫でした。
あもともとどうなんですか、栃木県の、まあ、栃木市だったり佐野市のあたりっていうのは昔から水害ってあったんですか。
いや特に大きな水害というのはなかったんですが、皆さん記憶にありますでしょうか。4年前2015年に関東東北豪雨というのが、ありまして、その時はですね、
はい、
水が溢れて、まあ、床上までは行ったところもあったんですが、まあ、今回ほどの被害はなかったんですね。
あれはその鬼怒川上総市のあたりで決壊してっていう大きな被害でしたよね確か。
はい、なんですけども、栃木県内の方でもかなりの被害は出ていたんです。
なるほど。
はい、ただ前回の方がですね、これも体感的なお話になってしまうんですが、雨の量が前回のが多かったんですね。
なるほど。
そのように感じたんです。ですので前回は雨が多く降ったんですがそんなに水が来なかったので、今回は逆にその雨が少なかったので水が来ないんではないかというふうに思ってしまわれた方が多かったんじゃないかなと思います。
なるほど。さあ今後ですけれども、被災された方々どのような様子、どのような支援が求められますか。
はい、そうですね、もうすでに、ゴミの方も災害ゴミということで、集積場の方に集められてきて、今はどちらかと言いますと残った泥の処理といいますか、そちらの方になっているような感じでしょうか。
今後は災害ゴミをこう出していくっていう人手が減りますよね。
そうですね、なかなか一人で運ぶというのも大変ですので、そういったところでは人手が必要になってくるかと思います。それから行政の方ですでに消毒作業が行われているんですが、とにかくこの土ぼこり、乾燥した土ぼこりがすごいものですから、はい、そういった衛生の方もちょっと気になるところですね。
なるほど、わかりました。萩原さん、朝早くからどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
栃木県栃木市にお住まいのラジオパーソナリティ萩原隆夫さんにお話を伺いました。
ね、今の、ね、タイムラグの話もすごい重要だなと思っていて、結局川って流域があるわけじゃないですか、
はい、
で上流で雨が降ったらそれが下流に流れてきて洪水を引き起こすケースがあると、下手すると雨降ってないのに洪水になったりすることもあるわけで、
はい、
でもどうしても、ね、防災って言って今自分がいるところで雨が降ってるかどうかとか、あるいは自治体単位だったりとかで、どうしてもその上流下流の関係ってあんまり防災計画が組み込まれてないんですよね。
あ、
だからね、しばらく前から、ね、流域で考えなきゃいけないっていう防災分野でよく言われていて、だから例えば今自分が住んでる土地の川があったって、その川は一体上流がどういう構図になってて、どの辺にダムがあってね、
はい、
でそうすると例えば何々ダムで今貯水量どのぐらいですみたいな報道とかされてるから、それを見ながら今の自分のいる川が大丈夫なのかを判断するみたいなね、そういう考えが多分大事なんじゃないかなっていう。
うん、
だ流域を見ることと、あともう一個はやっぱりその土地がそもそも浸水しやす
い
土地なのかどうかっていうね、よく言われて、今回の千曲川の決壊地域でも、
はい、
まあ、長沼とか赤沼とかですね、いかにもかつてね、
水があ
った場所であるっていう土地にやっぱり水害が起きてるケースが多いわけですから、その辺の2つの、ね、新しい視点をちゃんと持つというのは大事じゃないかなと思いますね。
私も上総市水害の時に取材に行ったんですが、いや那須の方に降ると中川がこう氾濫して、で日光のあたりに降るとこの鬼怒川なんだよって昔から言われたんだって、土木建築の方がおっしゃっていて、
そうなんですね、
そういうのを知ってる人はちゃんと伝承があるんだな。
そうですよね、だってほら福島で決壊した阿武隈川だってね、あれ源流は福島ですけど、もう栃木の県境の那須山脈の一角ですからね、
結局その南側斜面なのか北側斜面なのかっていうところで両方にこう来たと。
そうなんですよね。
台風19号の堤防の決壊、栃木市の現状についてを聞きました。そしてもう一つ用意していたニュース、ちょっと時間もあまりないんですが、中国で9月の消費者物価指数 3% 上昇と、これはアフリカトンコレラが流行っているということで、豚肉の値段が相当上がったということ
ですか。そういうことみたいですね。中国の経済が、ね、どのぐらい失速するのかどうかってのはかなりいろんな議論されてるんだけど、はい、結構見方によってはアメリカとの、
はい、
貿易戦争はそんなに影響しないんじゃないかって。なぜかというと、やっぱりね、国内市場が圧倒的にでかい。
14億、
日米貿易摩擦とはそこが違うわけで、
はい、
アメリカ相手に商売しなきゃいけない、ね、日本と、やっぱり国内だけでなんとかなりますよって中国では、そこが、ね、差が大きいかなっていう。だから今起きてる、中国に起きてる現象というのはどっちかっていうと、まあ、緩やかに軟着しつつあるんじゃないかって、高度成長が終わってっていうことじゃないかと思いますよ。
この時間、ジャーナリスト佐々木俊直さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も佐々木さんにお付き合いいただきます。以上、全国のラジオ局21局を結んでお届けしました、おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
さあ、この時間いつもですと教えてニュースキーワードですが、日本放送前島香乃アナウンサーに台風19号で被害を受けた埼玉県の東松山市の現状を伝えてもらいます。前島さん。
はい、私は今埼玉県東松山市に流れている時川のすぐ近くに来ています。山沿いには雲が厚く広がっているんですが、私の真上を見てみますと雲の切れ目から青空が見えていますね。はい、日差しは注いでいるんですが、ただちょっと冷たい風が吹いているのでひんやりとした陽気になっています。この地域なんですが、3つの川が合流するところに、あるということで、土地が少し低くなっているんですね。そういったこともあって、今回の台風19号では3つの川のうち時川と九十九川が氾濫したため、2階の床上まで浸水してしまったお宅が多かったということなんです。はい、今川の周りを見ているんですが、はい、やはりまだ物が散乱していまして、家電製品ですとか、また家具散らばっているんですが、中には 1.5 キロほど離れたショッピングセンターや家電量販店から流れてきた新品の家具や商品がもう流れ着いているんですね。それほど本当にここ一面が冠水してしまったということが見て取れる様子になっています。
しかし2階の床上までってことは、当時は1階はほとんど水没っていう状態だったわけですか。はい、
そうですね、住民の方にお話を伺うと、もう本当に皆さん1階がぐちゃぐちゃで洗濯機に回されたように、もう本当にもう自分、我が家だと信じられないくらいの様子になっていたそうなんですね。でやはり家電製品はほとんど使えなくなっているんですが、それよりもやっぱりここの土地にまず住み続けられるのかということに不安を覚えている方が多くいらっしゃいましたね。
そのあたりっていうのはやっぱり東京のベッドタウン、はい、一軒家が多いところになるわけですか。
そうですね、一軒家も多くてですね、特に本当に川に一番近い住宅ですと、1階建てのお家は瓦なんかも本当に水の影響で剥がれていまして、また2階建てのお宅も先ほどちょっと窓もすべて外れているところを見させていただいたんですが、もう中の様子は本当にそうですね、もう泥まみれのまままだ片付けも進んでいないような状況でした。
今住民の方々は作業されたりとかされてるんでしょうか。
ですね、まだ早朝ということもあって作業は進められていないんですが、私の目の前に神社があった場所があるんですけども、こちら川の氾濫によって神社ごと流されてしまっているんですね。はい、そこでは住民の方はいらっしゃらないんですが、作業員の方が大型の、そうですね、機械を使いながら夜通し作業されていたようで、テラスランプも見えるんですが、そうですね、数十人の作業員の方が今撤去作業を行っている状況ですね。
電気は来ている様子なんですか。はい、
ほっとそうですね、一部のお宅だと、停電はしてしまっているそうなんですが、昨日夜にちょっとここの川沿いを歩いていたところ、電気もついているところもあるので、一帯が停電しているというわけではなさそうです。
なるほど、わかりました。前島さん、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
気をつけて取材続けてください。
はい、
この時間日本放送前島アナウンサーに東松山市の被害の状況を伝えてもらいました。サメルやツイッター、この台風19号の被害についてというのはたくさんいただいておりますが、東松山市の方からもいただきました。ひとみさん、54歳の州の方です。我が家は東松山市でも川から離れていて高台なので浸水の被害にはなりませんでしたが、時川の堤防が壊れて同じ石橋地区でも浸水の被害に遭われた家がありました。東松山インターは高台だから大丈夫なんですが、その下にある家や田んぼが浸水の被害に遭いました。まさか東松山がこんなニュースになるとはびっくりですと、おいただきました。
焼き豚の町っていうね、
ああそうかそうか、
美味しいんですけどね。あそこ確かにインターからね、その先 の、 あの武蔵ヶ丘丘陵公園っていう大きな公園があって、桜で有名ですけど、あの辺が高台で、そこから見下ろすと本当に下の方に低く土地が広がってる印象ではありますね。
まあね、そういうところ平野で土地が広がってるとなると、開発はしやすいわけですよね。
でも関東平野なんてほとんど低いので。
そうですよね。
それをね、住むなって言ったら住むとこなくなっちゃうわけだから、どうやって自分の住んでる土地のね、その防災を考えるかって結構困難な問題ではあるかなと思いますね。
それから鍵丸子さん、別の報道でも雨が上がって安心したら水が来たと、場所によって災害の心構えがまるで違う、これは難しいと。稲友さん、雨が上がってから水位が上がるって昔から言われていたけれども忘れるよねというふうにいただきました。
日本の川は、ね、V 字谷が多くて一気に水が来るっていう、昔の明治時代にデレー家っていうね、ドイツ人の土木技師が日本政府に招かれて、治水を教えに来たんだけど、デレーキが日本の川を見て、これは川じゃない滝だって言ったっていう有名な話があるんですけど、流れが早すぎるっていうね。
治水の技術も何も太刀打ちしていないと。
そうなんですよ。だからそこら中にね、そういう急流のような川が山ほど、山ほどっていうか、もう至る所に張ってるわけで、本当に治水大変だなと思いますよ、この国は。
さあ、この後福島郡山リポートです。さあ、続いてここだけニューススクープアップ。今日この時間は台風19号の被害を受けた福島県の郡山市の取材をした模様をお伝えしてまいります。共同通信の集計で、この台風19号により亡くなった方はこれまで12の都県で73人で、NHK ですとか、あるいは今日読売新聞は一面トップで伝えてましたが、福島県は27人の方が亡くなった、行方の分かってらっしゃらない方もいらっしゃいます。39の河川が福島県では氾濫し、16の河川で堤防が決壊したと。特に阿武隈川というね、これ一級河川、大きな川が流れてますんで、これが南を水源として北に向かってこう流れていると。ちょうど福島県の中通りをこう縦断するような形で、
そうですよね、宮城県まで行って、川の海に出るって感じですよね。
宮城の南の方の渡りというところで海に出ていくわけですが、そういったこの大きな川が氾濫をした、あるいは堤防が決壊したということがあって、大きな被害が出ています。で、今までであれば水害にならなかった、ここまで水は来なかったというところで相次いでこう被害が出たんですが、そのうちの一つ、郡山のもう中心の郡山駅からですね、東にもう1キロも行かないところに、郡山中央工業団地というのがあります。これは結構大きな大企業の工場なんかも集まっていて、それにこうね、ぶら下がるような形で周りには中小の企業の工場もこう集まっていると、一大集積地となっているところなんですが、そこでですね、工場主の方に お話を伺いました。まずはそちらをお聞きください。
どのぐらいまで水来た感じですか？
1メーター20ぐらい、もうちょい行ったのかな。
じゃあもう大人の胸ぐらいまでは。
胸ぐらい行ったね。今までね、8.5 でもここは入ってないんですよ。
86年でしたっけ、
あの時は。ここは水使ってないんです。でそれ以上に来てるんでね。ただ堤防決壊してないんだよね今回。
そうですよね、う
ん、だからなんで入るのというのが正直、うん、ここ去年ぐらいから下水の工事してるんですよ。
は
で雨が降ったら水がよく流れるようにということで、されてるんだけど、
だ全部対策したはずなのに、
うん、そうすると、うん、なんでこんなに上がったのかが、
HIM テックというところの芳賀社長にお話を伺ったんですが、やっぱり福島この郡山でいろいろお話を伺うと引き合いに出されるのがですね 8.5 水害という、うんうん、これ1986年、昭和、61年の8月の5日から6日にかけて大きな水害があったと、まあ、福島県内でも確か11人の方が亡くなったり怪我をされたりというのがあったそうなんですが、まあ、その時よりもひどい。
そうなんですね。これがだからまあでも何十年に1回であればいいんだけど、はい、下手すとこれ温暖化でね、もう、はい、毎年のようにとは言わなくても本当に頻発してくる可能性があるわけで、
そうですよね。
そう考えると、ね、今までの水の対策だけではもう間に合わなくなってくるってことは十分あり得るんじゃないか。もう一回抜本的にね、考え直さなきゃいけない時期が来てるのかもしれないですね。
そうですよね、うん、まあ、従来の治水という意味では今もちょっとね社長の言葉でもありましたけれども、去年あたりまでその排水の工事をしていたと、うんうん、でただこれ直接阿武隈川に流すと、まあ、それはそれで容量の関係もあるから、まあ支流に流すような形で、うん、この辺の排水っていうのは完璧になっていて、うんうん、で少々の雨だったら普通にすぐ水が引くぐらいになってたんだと、
うんうん、
で今回この郡山のまあ中心部に関しては堤防が決壊したわけではないんですよね、堤防を越えて水がやってきてしまった
越水ってやつですね、なるほど。
それだけにどうしてと、
うんうんうんうん、
でやっぱり 8.5 水害でも堤防の決壊などがあったんで、うんうん、まあ、一級河川ですんで国が主体になるんですが、かなり予算をつけて、昨日福島民友の方にもお話を伺いましたが、800億円以上のお金をかけて、うんうんうん、堤防を整備したりだとか治水事業をやったんだけれどもという、地元の人の衝撃とはそこ本当呆然とする
ですね、まあ、想定を超えてしまえばどうしようもないですよね、うん、どんなに対策しててもね、利根川だってね、うん、本当にあと少しで決壊っていうか、
はい、
まあ、越水しそうな感じだったわけですから。
そうですよね、うん、でまあ、これこの郡山の中央工業団地、かなりこう平野部というか平らな土地に広い工場がいっぱい建ってるんですが、やっぱお話を伺うとですね、やっぱここはもともとは、まあ、川が作り出したこう平野の部分であって、まあ、ある意味の遊水地のようなところで、昔は何も使ってなかった。
なるほど。
ただこういう大きな広い土地が必要な事業となると、そういうところが選ばれがちなんだよなと。
まあ、千曲川のね、北陸新幹線の車両基地も全く同じ理由で、
はい、そうい
う場所が選ばれてるわけですからね。
まあ、そこのところのこうリスクの見積もりっていうのが、今までは確かに水害は少なかったと。この環境の変化ですよ ね、
堤防を強くするのはいくらでもできるんですよね、今はね、決壊しない堤防の技術みたいなのも作られてるんだけど、ただそれを超えてね、
はい、
越水してくるのはもう避けようがないわけで、まあ、もう上流にダム作り遊水地作り、ね、堤防高くしてって言ってもまあ限界もあるよねと、じゃあその先にどういう水害対策があり得るのかって考えるとちょっと途方に暮れる感じはありますよね。
そしてこの工業団地から南に、まあ、1キロほど下った、うん、ところにですね、田村町下川原と、まあ、この辺はこの辺で日本大学の工学部のキャンパスがあったりとか、やっぱり大学の用地も広い土地が必要ということで、
そうなん、低いところになっちゃった
りするわけですね。そうなんですよ。で今回やはりここも浸水し被害が出たと、片付けをされている住民の方にお話を伺いました。
どのぐらいお水来ました？
あのね、
僕の背の高さぐらいまで。どちらか避難されてたんですか？
2階
にいた。
ばあさんが上にいたの。
もうだんだん上がってきて。
あ、だんだん。
夜中ですか？もう水上がってきたの。
9時くるかな。
夜の。そのぐらいから水上がってきて。
ばあさんベッドの上に寝てたのに、
うんうんうん。それなんとかじゃ2階上げて。
あ、そう、2人。なんとか上げたのね。
あ、
だ今回はもうただめも何も全部、テレビは2台3台ダメ、冷蔵庫もダメ、それに洗濯機もしなくダメだろう、もう全滅だね。
いや、冷蔵庫がですね、横倒しになっていて、でもやっぱり人の成人男性の高さぐらいまで水が来たということなんで、もう畳も何も全部ぐしゃぐしゃというような状況でありました。
ばあちゃんベッドで寝てたっておいくつだったんですか？
90歳代だと。でそれを、まあ、70歳代のご夫婦で介護をしながら暮らしてらっしゃったという、
もう典型的老老介護の、はい、 なるほどね。これもね、だから高齢化でね、うん、さらにそこに災害が来たらどうするのかっていう、8050問題とかもあるじゃないですか。80代の親が50代の引きこもりの子供を家の中に世話してるって、ああいうのもね、これから90、60とかになってくるわけで。
そうですよね。で、60歳の息子にこう介護の負担もかかってくる
という。そうなんですよ。そういう状況の中でさらに災害が次々やってくるっていう、なかなかね、未曾有の話ですよね、これはね。
だ今回は、その大人の背の高さぐらい、170センチぐらいまで済んだからよかったようなもの、これ、環境を考えると、じゃあその寝たきり90歳、最大の親を抱えて70歳の方々が介護をしている、うん、じゃあどっか避難所を開設したとしてもそこまで移動ができたかとかですね、
本当ですよね、
考えると、うん、まあ、早めの避難だったりとか、あるいはもうそこそこう拠点をいろいろ作って生活をするというようなことが現実になるかもしれない、うん、
水害が意外にまであんまり起きてなかった自治体って若干甘えてるところがあって、避難所に指定してる例えば公民館だったりとか、ね、はい、体育館が意外に低い場所にあるケースってあるんですよ。あの311の時もありましたよね、行ってみたらそこも津波に襲われてしまったっていう、
はい、
だから多分ね、自治体の側もきちんとそこまで、うん、あの防災計画立ててなかったってことだと思うんだけど、だからそういう場合だったら、下手すると家にいた方が安全だったっていうケースもあるんですよ、はい、高台の家から、
うん、わざわざ
低地の、ね、体育館に避難するってやっぱありえないわけですからね。まあ、でも考えてみるとやっぱりなんだろう、この水害があんまりなかった20世紀の長い期間っていうのがあって、はい、それこそ1950年代からね、キャスリン台風とかね、シティ台風、石川台風いっぱいあったんですけど、はい、60年代70年代80年代90年代ずっと水害って意外に少なかったんですよね。だそこの常識で我々今来ちゃってるから、やれ脱ダムとかね、
はい、
コンクリートから人へみたいな政策が我々にこう民意を得たりしたんですけど、やっぱりそこをもう一回再転換して、
はい、
やっぱり防災きちんとやってダムも必要だよねって話に戻していかなきゃいけないのかもしれないですよね。
今日のスクープアップ、福島郡山市で取材した模様をお伝えしました。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。